はい、恐ろしいことで話すとね、話すっていうのは忘れるってことでございますね。あるいは記録するっていうのはね、忘れることかもしれません。もうどうして今日、三島由紀夫と江藤淳の話になったのか、ちょっとあれ本当に今思い出せないなっていう状態のまんま2回目でございますけども、まあ、直前のことは覚えてるんですけども、その、まあ、三島由紀夫が金閣寺なんかで美のことについて話すと、だけども江藤淳はそれを、まあ、見抜くというか、三島由紀夫は美については語ってるけど、美そのものは全く描いてない、描けてないぞと。そしてじゃあこれは、まあ、江藤淳の問題設定とはまた別に、まあ少なくとも20ぐらいの問題があって、言葉自体が、言葉は美しいかっていうね、大前提の問題があるみたいなところで前回終わりました。言葉っていうのは美しいのかと、言葉で何か美しい描写をした時、じゃあそれは美しいのかっていう問題があります。これ大変難しい問題だと思います。そして、その中身の三島由紀夫の何でしょうね、まあ、固く言えば思想と言いますか、三島由紀夫がこう追求していたことっていうのは、言葉をたくさん費やすんだけども、ついに美そのものには到達せず、美の周りをぐるぐる回っていると。あるいはまあこれもいろんな評者の方が言うんだと思いますけども、実は美について話してるときに、真ん中、その美って言ってるときの真ん中は何もない虚無の空間、何もない空間で、それについてこう思い巡らしてるだけに過ぎないんじゃないか、みたいなね、いうような指摘があって、これは大変こう、江藤淳鋭いなっていうか、いい問題提起だな、なんていうふうに、青年期に思ったりしたわけですけども、そう。まあ言ってるうちにね、思い出してきましたけども、今じゃあさっきもう例えば子供の学芸会が面白いとか、家族でこう普通に夜ご飯食べて家族で寝るだけでもう OK みたいな、刺激もういらないみたいな、じゃあ何が欲しいですかって言った時に、大きく言うと、もううっとりするような瞬間、もう美しいと、これ美しいと心底思う瞬間があれば、もうそれでいいんじゃないかって言った時に、言ったその言葉に溺れるというか、じゃあそれってどんな瞬間なのよっていうことになるわけですよね。で、まあ例えば、その、夕日を見た時なのかとか、すごく身近なところで言うとね、じゃあそうすると、じゃあもう毎日夕日をこう、夕日の時間までなんかすごくいいウォッチャーポイント、ウォッチングポイントで待機してる人生はそれは楽しいのかとかってなってくるわけですけども、なのでやっぱりこう美しいっていう言葉って難しいっていうかね、危険だななんていうふうに思うんですけど、まあでも僕音楽家なので、美しいっていうとやっぱね、音楽のことを、音のことを思うわけですよね。だそこはその、自分が関わってる分野を少し久々にというか高めて言いますとね、やっぱりこう言葉でこういろいろ費やして美しい風景とか、あるいは美しい関係性みたいなものとかね、小説なんかであれば人と人との美しい感情の交流とか、そういった関係性の美学みたいなところを描くことができたり、いろんなものを取り込む、言葉によって取り込むことができたとしても、やっぱりこう音が美しいなっていうのは、もう音そのものが美しいんでね。で、またこの話って厄介なんですけどね、その音そのものが美しいって、その言葉ですよね、そのこれも言葉なんで、それをこうまた、その言葉のひだを向いていくとどうなるのかっていうような難しい話になってしまいますので、端的に例えば僕が高校生ぐらいの時に、バッハの音楽を聴いて、あ、やっぱうっとりするわけですよね。あ、もうこれは美しいなと。で、この美しさってものが、これ音楽はまた難しくて、情感かもしれないですよね。で、まあそれを分ける必要もあえてないんですけども、その励まされるでしょ、その音楽って。 その歌詞のない音楽でも何かこう高揚感をもたらしたりね、あるいは逆に鎮静、落ち着かせたりとかって、そういう心を何かこう音楽に同化させる力があるじゃないですか。で、そういう、それもまた尊いことですけども、端的に音が美しいっていうね、その響きがいい音色だなとか、このシンセいい音色だなって、音色の美しさ、まあもちろんそれもあるんですけども、その音自体がこう空間に走り抜けていった、その姿の美しさっていうことですよね。バッハとかグレン・グールドの弾くバッハとかね、だからそういうの、そういう美しいなーって思う瞬間があれば、もうそれだけでいいなっていうふうに思ったりするんですけど、まあまた戻ってきました。じゃあそれどんなんだっけって言って、僕今もう1時間ぐらい、それなんだったっけって言って、もう一回グールドの音源をひたすらこう探したり、ちょっとマーラーの例えば交響曲7番の一番最後のアダージョの部分が、もう本当あれ、本当あれは美しいなと、ため息が出るような、情感的にも美しいし、風景としても本当美しかったな、あれは、なんて思って、そういうのをこう、まあ、録音ですけど、チェックしたりしてる時間があって、それ何って思ってね、この時間ね、その時間は一体何なのか、と思い、かつ、まあ、かつというか、そこでもう楽譜とかをこう、書庫から出してきて、これで本当どうなってんだっけっていう、もう本当ただの、趣味の時間ですね。でもやっぱこれが一番面白いと、結局もうこれは何者にも変えがたいやつだなと。この刺激って、強い刺激って気持ちが上がった分落ちるじゃないですか。で、その落ちが僕嫌だから、うわーっていうこのテンションの上がりって最近避けるようになってきましたね。次の日落ちますでしょ、あんまりテンション高いと。でもこの自分がこのかつてうっとりしたり、これは美しいなって思うものを調べてる時間、これ上がりもせず落ちもしないんですよね。もうなんてこれヘルシーなんだろうと、ヘルシーかつこのなんでしょうね、心の水面がピタッとこう、まあ、明鏡止水と言いますか、止まるこの感じが、もうこれだけあればいいななんて思うわけですよ。でもはて、そこまで僕思ってね、気づいたんですよ。あれ、今日僕何作ったっけと。お前は作曲家でしょと。作曲でご飯食べてるんでしょと。なんかもう美しい、もうため息の出るような瞬間、そういうものさえあればいいと。もう生活の中に。そんなことを言ってる。お前今日何作ったんだっけって思い出したら、それもまあ仕事なんですけど、もうスーパーナンセンスの、もうバカバカしい、もう本当に意味のない、もう2、3分でうわーっといろんな音楽がもうかけていって、ほぼ意味をなさない。そしてなんかこう、まああんまりこう進行中の仕事なんて言えないですけども、まあ女優さんがもう、ミラクルみたいなことをこう叫びながら、音楽がもう本当に無軌道にナンセンスに進行する、もうまあ言ったらバカ、もうバカな音楽を作ってたじゃんと思って、じゃあ今度ここなんですよ、これからの課題。これは僕本当ね、これからでもあるし、これまでも思ってたんですけど、スーパーバカ、もうバカバカしさのもうゴンゲみたいなものが僕は大好きなわけですね。もうこれ意味ねえみたいなやつ。もうバカだなあ、これ意味ねえみたいな。もうペラペラ、重さ0グラムはこの音楽カロリーかかってるけど、重さ0グラムじゃーんと、ナンセンスの極みとか大好きなんですよね。このもうスーパーバカっていうものと、このグレン・グールドの弾くバッハとか、ブーレーズの演奏するペトルーシュカの雲のような音の行き交いとかの、ため息の出るような美しいというこのもの、なんで両立してんのってことなんですよね。その一 人の音楽家の中に、まあ自分音楽家と言わせていただければですけども、真逆すぎるというか、真逆なのかって問題もあるんですよね。ここがね、僕としては一番面白いポイントですね。その、美画堂とか江藤淳画っていうのももちろん面白いですけども、最終的には、もう超ナンセンスで、もうバッカバカしい、人生の何の役にも立たない。下手したらそればっかやってるとちょっと、あんまりその人生の空気かもしれないよみたいな感じのものと、うっとりするような、もうこの、美しい瞬間っていうものが同じ人間の中に同居するのかと、そしてそれはどうなっていくのかなっていうことですね。そういうなんかね、のをどっちかに決めないでいきたいなっていうふうに本当に思いますね。はあ、もう美しいっていうものと、まあ、バッカバカしいっていうゲラゲラゲラっていうもの、少なくとも音楽だけについて見てももう絶対これはパッキリと2つあって、このパッキリ割れたこの世界2つともこうめでていきたいななんていうふうに思うわけです。皆さんはどうですか？そういう、もうバカバカしさの極みと、もうまあ自分でもなんですけど、高尚的な高尚な、こうなんかこう天国に登っていくような思考の瞬間みたいなものが同居しているような、ことないですか？僕は実はみんなそうなんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。このなんかどっちかにね、どっちかに決める、あ、もうじゃあ強めに言うと、どっちかに決めてるとね、なんか僕はやらしいなって思いますね。そこには演技があるな、嘘だなって感じしますね。そのもう自分は笑いだから、そういうもう美しいみたいなものはもうなんか全部あえて笑い飛ばすっていうのもね、嘘だなって、むしろそれは笑えないなって感じがするし、その芸術かぶるっていうか、俺はもうなんか高尚なものだけだからみたいなことで、なんかナンセンスみたいなものを全く見ないようにする、自分の中のそういったものを全くこうひた隠しにするみたいなのを、全くそれはかっこ悪いことだなっていうんでね、両方あるっていうのが正直ですごくいいんじゃないですかね。皆さんいかがでしょう？